第一区の兄弟姉妹の皆様、こんにちは。コロナ禍の中で制約の多い毎日を過ごされていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日もまた暑い日が続いておりますが、今日の映像はですね、少し硬い話ですので、せめてと思って上着を脱ぎました。今日は皆様方と、私たちの教会組織、あるいは私たちの信仰生活において非常に重要なカイン・アベルの問題に焦点を当てて、少し考える時間にさせていただきたいと思います。特に今日のテーマはアベルの聖堂と題して、1979年12月30日に語られましたお父様の摂理から見たアベルの聖堂、この御言葉を中心に少し考える時間にしたいと思います。責任者にとっては少し心痛い言葉かもしれませんが、私たちは常に誰かに対してはアベルであり、誰かに対してカインです。ですから、どんな時にも御言葉は人に当てはめるのではなくて、自分がアベルの時にはアベルがどうあるべきかを学び、カインの時にはカインの立場でどうすべきかを御言葉を通して学んでいくという意味において、御言葉は自分自身に当てはめるものであって、また人に当てはめていくものではありません。御言葉は切れ味最高ですから、もう人に当てはめるともうズバズバ切れてしまうぐらいに原理は厳格です。改めて私たちはこのアベルとカインという御言葉は意外と信仰生活において影響を与えていることが多いです。特にカインの立場で、アベルにつまずいたとか、アベルのあの一言ゆえに私は教会に背を向けたとか、いろいろあります。で、今日はアベルの視点から見て私たちがどうあるべきかを少し考える時間とさせていただきたいと思います。お父様の言葉に、カインのメシアはアベルであり、アベルのメシアはカインであるということを知らなくてはなりませんとあります。カインにとってもアベルにとっても、天の父母様の前に、誠の父母様の前には一緒に行かなければならない、そういう立場においては共にメシアであるということをよく自覚した上で、私たちはこの御言葉に向かっていかなければならないと改めて考えます。さあ、そこでこのメッセージのお父様の御言葉の冒頭、こういう話から始まります。エヴァの堕落の原因は初めに不信でした。その次に心の問題です。信条をなくしたのです。そして3番目は天を失ったことです。それは不信仰の人であり、不信条の人であり、不天国の人ですとあります。信仰しない、そして信条しない、不天国と、まさに理想を失った人、そういう立場に立ったのが堕落であるということです。まさにこの不信仰、そしてまた不信条、そして不天国、この3つのキーワードがお父様のこの時の御言葉はずっと貫かれております。これに対して私たちが改めてアベルの視点からこの問題を見つめていきたいと思います。アベルがこの世で人間のクズとして癒しまれている人々を不信の人から信仰の人に変えるためには、自らが信仰者としての行動を示さなくてはならないのです。不信条の人から信条の人に変えるためには、愛をもって感化させなくてはならないのです。無天国無理想の人を理想天国の人として楽しめるためには、ため息が出るほど辛いことがあっても、それを希望に燃えた表情のもとに隠していなくてはならないのですと。これがアベルの姿勢だということにおいて、伝道しようとする会に対しても、信仰と愛とそして理想を中心として牽引していく立場に立たなければならないということであります。知ろうと知るまいと伝道の志を立てたならば、対象者が従順屈服するように持っていかなくてはならないのです。このお父様のアベルの聖堂の御言葉の最初から最後まで貫いているキーワードが、この従順屈服というメッセージです。もちろん私たちは原理を通してもう何度も聞いてきたテーマではありますが、 改めてお父様は復帰せずにおいてカインの従順屈服、これがアベルの責任においてどれだけ重要かということが記され続けております。アベルはそのサタン世界の底辺に住むしもべのような人たちに仕えるようにして感化させなくてはならないのですから、しもべの歴史に今一つのしもべの歴史を積み重ねなくてはならないのですということで、しもべの歴史に今一つしもべの歴史を積み重ねていかなきゃいけないということであります。どういうことかというと、神様はアダム息子として立てて天使を治めていくべき立場でありました。ところが残念ながらこの天使が堕落によって、堕落した天使長が万物も治めるようになり、人間がそれ以下の位置に堕落することを通して落ちてしまったということであります。この天使はまさにしもべの位置でした。したがって人間はそれ以下の位置に落ちたので、しもべのしもべの位置に落ちたということであります。聖書では被造物は切なる思いで神の子の出現を待ち望んでいると記されておりますけれども、まさに人間は天使以下しもべのしもべの立場から復帰の道をたどっていかなきゃいけなくなったということであります。しもべには主人がいるからしもべです。しもべのしもべはしもべ以下ですから主人のいない立場ですね。この主人なしの立場からしもべの位置までまずは復帰していかなきゃいけない、その出ていく道のりにおいて、より万物より癒し身になりましたから、この癒し身になった人間が万物を通して復帰の道をたどっていくということが私たちは原理を通して学んでまいりました。まさに御言葉の代わりに万物を通して万物条件を立てながら歴史は復帰の道をたどってきました。そうやってしもべの位置から養子の位置、そして諸子の位置、そして実子の位置と復帰の道をたどっていくと。でさらに実子の位置を通ったら今度は父母の立場、母の立場、それから父の立場、そして神様に新条件に入っていきながらその位置を復帰していくということが8段階の復帰の路程でありました。お父様は時にですね、この母の位置を夫婦と呼ばれたり、父の位置を父母と呼ばれたりもしますので位置を記しておきます。伝統は誰が立てなくてはならないかというと、アベルが立てなくてはなりません。アベルが祝福家庭です。その復帰の基準が何かというと、しもべのしもべからしもべの位置、養子の位置、その次は実子の位置、父母の位置、神様のところに来るのです。これが統一教会の復帰の公式だというのです。そしてさらに重的なこの8段階のみならず、王的な8段階の話もお父様はされております。アベルは個人的会員より出てこい、家庭的会員を出てこい、種族的会員を出てこい、民族的会員を出てこい、国家的会員を出てこい、アジア的会員を出てこい、世界的会員を出てこい、共産主義の世界的最後のサタン会員を出てこいという具合に、より大きな会員を求めて戦っているのです。会員は全部アベルを殺そうとするのです。この最後の一文ですね、カインは全部アベルを殺そうとするのです。どうぞ最後まで頭の片隅に置いて今日は聞いてください。このアベルとかカインの、この今のお父様の話を整理するとこういうことです。個人的カインを出てこい、自分が個人的アベルの位置に立ったら、アベルは相対権であるカインと共に復帰の摂理をたどっていかなければなりません。そしてアベルとカインが一つになったらどうなるかということですが、あくまでもアベルとカインが一つになると、この次のレベルのアベルの位置に立つことができます。個人が勝利したら家庭レベルで、そうするとこのレベルのアベルが立てば、そのレベルのカインの復帰の摂理が始まります。したがってその相対権のカインが、カインを出てこいということになります。でこのアベルとカインのレベルがまた一つになったら、今度はこのレベルが今度は民族レベル、国家レベルというように、より高い次元のアベルの位置に立ちます。そうするとその次元のカインの救いの摂理が生まれてくる こうやって国家レベルが超えれば、今度は世界レベルでアベル・カインの関係が生まれてくるということになります。したがって、このポイントから言うと、カインの目的はアベルと一つになって神様の前に出ていくということでありますが、もう一つ重要な使命はアベルと一つになって次のレベルのアベルとなって高い次元のカインの救いの設立に向かっていくということであります。このアベルとカインが一つになって天の設立が進んでいくということであります。このアベルと書いた中を少し分析すると、さっき見たようにこうなってるわけですね。アベルとカインが一つになって高いレベルのアベルになってる。このアベルの中もまたこうなってるわけです。したがって個人からスタートして個人会員を屈服したら、家庭レベルの会員、民族レベルの会員、国家レベルの会員、世界のレベルの会員、天中レベルの会員と、こうやって私たちは不規則をたどっていくんだということであります。そういう意味においてみたら、地域において言えば、教会においては牧会者と教会員がアベルと会員です。ここが一つにならない限り、地域を会員として立つアベルにはなれないということになります。したがって、まず私たちがアベル会員が一つになって地域のアベルとなり、そして地域を天一国にしていこうとするなら、私たちがまず一つになってアベルとならない限り、天一国を作っていくという設立には入れないということになります。こういう意味において、私たちはアベル会員の設立を設立的視点からですね、しっかり見せ定めておかなければならないと。お父様は、統一教会は永遠に滅びない、なぜかアベルト会員があるからだという言葉もあるように、このアベルト会員の設立をしっかり、多角的にですね、私たちは見ておく必要があると改めて思います。さあ、その上でアベルト会員が一つになるという道は、先ほども言いましたように、絶対に譲ることができないのが自然屈服です。もう強制屈服はないんだと。強制してもいいのは、それ以上に愛を投入しているという前提がない限り無理です。ですから、カインがアベルに自然屈服したら、ここに立つのが父母です。すなわち、原理公論にどう記されているかというと、実体検査の目的、地上復帰のための桃源条件であると同時に、父母復帰のための桃源条件と記しております。あらゆるレベルのアベル会員の設立は、常にそのレベルで父母を立てるという大きな使命があります。世界レベルのアベル会員が一つになれば、そこに世界レベルの父母が立たなきゃいけない。父母復帰のための条件となります。家庭レベルで言えば、家庭レベルのアベル会員、すなわちこの家庭レベルのアベル会員であったとしても、そこが自然屈服なされれば、そこに父母が立つ。個人レベルのアベル会員であったとしても、それが自然屈服として立てば、そこに父母が立つ。すなわち、父母の前にはアベルと会員が一つになっていかなければいけない。父母様聖会、天の父母様聖会、お母様は立てられました。まさに父母のもとにアベル権と会員権が一つになっていかなければならない。その時に絶対に必要なのは、会員権の自然屈服です。私たちはこのことを肝に銘じて、天の設立と向き合っていかねばならないと改めて感じております。世界の多くの指導者たちが、この前は、希望前進大会がございました。パン・ギムン前国連事務総長も、まさにこの統一運動、ハン・ハクチャ総裁率いるこの UPF こそが世界を一つにしていく可能性を持った団体であることを証言されましたし、あと多くの VIP も口を揃えて、この UPF 運動の活動に大きな期待を寄せておられました。まさにその頂点には、父母の心情があって、そこにアベル権と会員権が一つになっていく中で、自然屈服されてきている、そのうねりをですね、改めて感じる大会でもございました。お父様の言葉をたどりますと、アベルは会員に尽くした後にアベルとなるのです。互いに相手を尊重しなければなりません。尊重されるためには、先に会員となる人に尽くすのです。誰よりも信仰心が厚く、誰よりも愛の心情が深く、誰よりも理想的であるという模範を示し、自然屈服させた後に、会員たちの方から 我々の代身となって指導してくださいと願われたとき、はいと答えてアベルになれるのですと。この最後の方に記されているカインたちの方から、我々の代身となって指導してくださいと願われたとき、はいと答えてアベルになれるのですということですね。まさにお母様が頭を下げてくるようにしなきゃいけないとこう言われておりますが、まさにそこが自然屈服であるということであります。今まで話した内容を図で少しまとめますと、重的な8段階と王的な8段階においてお父様は簡潔に語ってくださいました。このアベルとカインの関係において、しもべのしもべからしもべのレベルに上がるためにはどうやって上がるべきかと、それはしもべにはべるもう一つのしもべの道をクリアして、このしもべがこのしもべのしもべにどうぞ私を指導してくれる立場に立ってくださいと言われたら、初めてしもべの位置に立てるんだということであります。このしもべが養子の位置に行くためには、養子のレベルのものにどうぞ私を指導してくれる立場に立ってくださいとこう言われたら、初めて養子の位置に立つことができるんだと。こうやって8段階をクリアしていかなきゃいけない。これが私たちアベル家に立ったものの重的8段階の復帰の摂理であるということでございます。この実施権に立ったら、今度は父母から子女として単に子と見られるんじゃなくて、我が家のアベルであると言われるレベルまで、子女としては父母が自然屈服できる姿勢を示していかなきゃいけない。まさにそれは父母の夢を自分の夢として生きる子女として立たない限り、父母が屈服することはないかというふうに思います。そして最終的には神様が屈服してくると、まさにそれがお父様の勝利権でございました。こうやって8段階の重的な内容を復帰していくにおいて、一貫して貫かれているのは、カインがアベルに自然屈服すると、この一点につきます。同じように王的な8段階においてもですね、個人がこの王的なレベルを勝利していくためには、まず家庭の中で主人とならない限り、家庭を復帰した立場には立てません。そして家庭が士族的メシアとなるためには、士族権においてあなたに指導してほしいと言っていただける位置に立たない限り、士族のメシアに立つことはできません。こうやって私たちは民族レベル、まさに日本民族においては、我々の運動隊があなた方に牽引してほしい、あなた方から指導してほしいと言われるような私たちの運動隊を作っていかなきゃいけないし、まさに地域に対してもそのような道を作っていかなきゃいけない。国家レベルにおいてもまさにそのような基準を立てていかなきゃいけないし、また世界においては、私たちは国を立てて、まずは一国家が世界の前にアベルに立たなければなりません。どんなことがあっても世界の今の最小単位は国家です。どんなに小さな国も国連では一票持ち、13億の人口があっても一票です。まさに今世界は国家が最小単位になっております。その国家が世界を自然屈服できる位置に立っていかなきゃいけない。そういう意味において、天はひたすら国を尋ね求めてまいりました。この国が、世界が頭を下げて、あなたの国に指導してほしいと言われるような立場まで行って、初めて父母国連、あるいはアベル国連から父母国連への道が生まれてくるというふうに思います。そして霊界も含めて、天中レベルにおいて、私たちが天の父母様政界を、あるいは天の父母様国連を見事に作り上げない限りは、天中レベルの基盤はできたとは言えないということになります。この7年間を通して、まさに天中レベルに向かって新天中を宣布することを、お母様は大きなゴールとして7年間を据えております。この天中レベルにおいて、最終的には神様が安着できる霊界と地上界、その勝利基準をお母様はこの7年間において打ち立てようとされているのが、新しい出発の7年間の基準でございます。この王的な8段階においても、やはり一貫した基準は、カインがアベルに自然屈服すると、この露呈ですね。これが アベルの聖堂という意味においてお父様が私たちに示したものであり、私たちがあくまでも会員復帰の手段は自然屈服しかないんだということを肝に銘じていかなければアベルにはなれないと。その時に必要なのは信仰においてアベルとならなければならないのであり、愛においてアベルとならなければならないのであり、理想においてアベルでなければならないのですと。まさに信仰と愛と理想においてカインが自然屈服できるような私たちの基準を作り上げていかねばならないと改めて決意させていただきます。まさに今お母様の天の父様聖会、この話を聞けば聞くほどこの御言葉の重要性を感じざるを得ない次第でございます。さあここで、アベルとカインについてちょっと踏み込んで、確認しておきたいと思います。このアダムが失敗してアベルとカイン、神様だけが働ける立場、サタンだけが働ける立場ということで復帰の摂理は動いてきました。このカイン、サタンだけが働ける立場にいるのがカインです。カインが悪人という意味ではありません。間違ってもアベルが善人、カインが悪人という意味じゃなくて、あくまでも使命分野であり立場です。神様だけが働ける立場、サタンだけ働ける立場という立場ですね。このカインに働くサタンが働けないようにしていく、これが復帰の摂理の戦いです。このサタンがカインに働かない方法は、これは一個しかないんです。これはカインが神側に立つアベルに自然屈服するしかない。カインがアベルと共に生きたいという気持ちを持たない限りは、サタンはいつまでもカインを主観しようとします。ですからアベルとしてはカインに働くサタンを分裂させたければ、カインが自然屈服できるアベルとなっていかねばならないということになります。もちろんそれは今学んだように信仰において、そして愛において、そして理想において、私たちはアベルの基準を作り上げていかなきゃいけないということであります。もしこの自然屈服ができなかった場合、カインがアベルに自然屈服できなかった場合は、言うまでもなくサタンが分離されるどころか、サタンはカインを通してアベルを殺害しようとします。どんなカインもアベルを殺そうとすると、さっきお父さんの言葉ありましたが、カインが殺そうとするんじゃなくて、カインを通してサタンがアベルを殺害しようとする、あるいはアベルの位置を放棄させようとする、これがサタンの目的です。サタンの目的は決してカインではありません。カインを通してアベルを殺害するのがサタンの目的です。このことを私たちは摂理の中で何度も学んでまいりました。さあこの考え方を、真の父母様のご家庭と私たち祝福家庭という観点から見た場合、私たち祝福家庭は、祝福受ける前は罪人です。とてもとても天の祝福に許される立場にはないわけです。この私たちを、全人類をどうやって復帰の道に持っていくかと、これがアベルカイン原則の中でお父様が貫いてきた原則ですね。それは何かというと、この罪人である私たちをカイン家に置いて、このカインに置くという意味はアベルがいるからです。アベルがない限りカインの位置は生まれません。アベルが立たない限りカインの救いの道は生まれません。なのでこのアベルの位置に子女様を置いた、すなわちアベルとかカインというのは罪人が背負う桃源摂理観です。罪人の位置であるアベルの位置に罪なき子女様を置いて、アベルの位置に置いたからカインの救いの道が生まれた、これが真の父母を中心とした復帰の摂理です。このカインを天の前に導いていくために、あるいは全人類を導いていくために、一貫して真のご家庭は子女様が罪人の位置をたどらざるを得ない。罪人の位置をたどるという意味は、この位置は罪人の位置ですから、 先ほどから話してきたようにサタンがいつでも殺害できるところに置いたということです。もちろんそれは会員権を通してです。したがって私たちの祝福家庭の不足さ、私たち祝福家庭の足りなさ、そのことを通して誠のご家庭にサタンが侵入する道ができてきた。そこでいろんな問題が生じてきた。これが私たちの原理観です。誠のご家庭にはいろいろあります。いろいろ生じておりますが、それを私たちが何か論ずる立場にはないというのはこういうことです。まず私たちが、各家庭が、各個人がサタンが侵入する条件を完全に立たなきゃいけない。完全にそれを超えない限りは我々の不足さを通して誠のご家庭が背負い続けてきた、この歴史をまず私たちはよく認識しなきゃいけないということでございます。この考え方をじゃあ私たちの家庭に置いた場合はどうかと、それは私たちの信仰の子女と我々の実施、これがカインとアベルの関係なんだということであります。このカインが、信仰の子女がアベルに自然屈服していかなきゃいけない。ちょうど私たちは、家庭を持ってですね、子女を産むときに霊の子女3人がお産のための祈祷を捧げてくれて、その3人の祈祷の気合の中で子供を産むというのが原則です。もし3人の子女がいなかった場合は血統権の中で誰か立ってもらうとか、あるいは誰か心情的なアベルに立ってもらうとかしながらですね、この実施をこの地上に迎えていくと、この産声を上げ切るまで、分娩室に入って生まれ切るまで祈祷をさせてきたのが私たちの教会の伝統であります。これはあくまでもアダムに三天使長が屈服したという愛の勝利権を立てたという条件の象徴として、私たちはこの出産に対する設理を進めてきております。さあ、このサタンがですね、この信仰の市場にいかに入ってこないか、霊の子たちにいかにサタンが侵入しないかというためには、それだけの愛を投入するしかない。まさに私たちが霊の子を愛して父母の愛を受けたから、そこから生まれる子供にはべりたいという気持ちがカインの中に生ずるということですよね。これはですね、簡単じゃないですよ。私も自分の子供が生まれる時にですね、自分の霊の子にはべてくれるなんてとても聞けなかったですね。そんな簡単なことじゃない。ですから私たちは本当に霊の子女を愛し、霊の子が本当に霊の親から生まれてくる子女を心待ちにし、はべってくれるような愛の基準を私たちは立てていかなきゃいけないということになります。それが最低3家庭立たなきゃいけない。そして12家庭、まあ、こうやって、お父さんの言葉にこういう言葉があるんですよ。3家庭が命がけで生まれてくる子女にはべらなきゃいけないと。霊の子を12名立てれば3家庭ぐらいあるやという言葉があるんです。ですから私たちは本当にですね、愛に屈服してくれる霊の子女を立てられるぐらいの投入をしていかないと、自分の実子を愛するのにはどうしても負債が出てくるということであります。お父様の厳しい御言葉もあります。少し共有しておきましょう。三家庭以上が先頭に立って天の祝福を受けるのを参用してから内的家庭が生まれてくるのです。これが原理です。それから皆さんが今度はこのように我が息子娘にもと教えるのです。そのような自分の内的家庭として一つになることのできる教育を教えているのです。あなたが私のために、また私たちの三家庭のために尽くしてくださったので、我々三家庭はあなたの息子娘が結婚されるときには、全ての精神を込めてあなたが苦労することを我々が代わってあなた以上にしてあげたいのです。このように報いていけば、今度は自分の息子娘を愛することができるのですと。本当に高いレベルの御言葉です。また厳しい御言葉もあります。 ここを通過せずしては結婚生活はできません。子供を産むことはできません。その十字架を背負っていくときには、その息子娘を苦労させなくてはならないからです。ですから終わりの日には子をはらんだ女が罪になるようになっているのです。このようにアベルの聖堂の御言葉の中にはここまでお父様は語っておられます。いずれにしろこのアベルの聖堂の御言葉を一貫して貫いているのはカイン犬の自然屈服であり、アベルがいかに信仰と愛と理想において自然屈服できるような基準を立てられるかということが問われているんだというふうに思っております。以上、アベルについてですね、一貫して厳しいメッセージがありましたが、カインについても実は載っているんですね。こんな御言葉があります。アベルの家庭を中心とするカイン家庭は、我々の家庭が犠牲になってもアベルの家庭は犠牲にさせないでくださいと祈るのが道理であると、これもまたね、私たちとしては誠のご家庭に対してこのような祈りを本当に捧げていかなければならないし、また私たちの霊の血統が私たちの家庭に対してそのような祈りを捧げられるような愛の基準を立てられるか、常に自分に自問自答しながら私たちの信仰生活を見つめていきたいと改めて思います。本日はアベルの聖堂について学ばさせていただきました。どうぞこれから地域天地国家、あるいは神速メシア活動、あるいは個人の伝道においても、常にアベルに立った時の姿勢を御言葉の原点に帰って我々は成人しながら挑戦していきたいと改めて思います。今日は固い話でありましたが、ぜひ聞き逃したところは何度か見つめ直していただいて、またこのアベルの聖堂の御言葉が欲しい方はぜひ行ってください。コピーでもして準備させていただきます。残念ながら私はちょっとデータを持っておりませんので、改めて手に入ればまたお渡しできるように準備したいと思います。今日は以上で終わります。ありがとうございました。